をイベントガイド。なお、特に記載のない場合、申し込み時間は開館・開帳日の午前9時から午後5時まで、入館料等詳細は各施設まで。 5-1 公民館、 5-1-1 赤品公民館。月1ワンバウンドマッチ、参加者でチームを作り、ワンバウンドフラバールバレーボールを試合形式で楽しみましょう。日時、6月から令和3年3月の第1水曜日、初回6月3日、午後7時から9時。なお、11月と1月は第2水曜日。場所、赤品体育館。対象、どなたでも。持ち物、運動靴、タオル、飲み物など。申し込み不要。直接会場へ集合。問い合わせ、電話 62-4605、ファックス 62-5894。 5-1-2 三里公民館、陶芸教室、湯飲みや茶碗、コーヒーカップ等を制作します。日時、平成6月13日土曜日、悠々7月4日土曜日、鑑賞と沢会7月8日水曜日。なお、時間はいずれも午後1時から5時。場所、三里公民館創作室など。対象、全日程に参加できる市内在住在勤者。講師、三原義清さん。費用1000円。定員、先着順で16人。持ち物、タオル、エプロン、筆記用具。申し込み、5月13日水曜日、14日木曜日に三里公民館へ電話で。問い合わせ、電話 77-2109、 ファックス 77-6060。 5-1-3 穂高公民館、里山トレッキング講座、乗鞍高原滝巡り。乗鞍高原の番所大滝、善五郎の滝、三本滝を巡ります。春の高原の自然を満喫しませんか？日時、6月2日火曜日、午前6時20分から午後5時。なお、予備日、6月12日金曜日。場所、穂高会館駐車場集合。内容、番所大滝までと善五郎の滝から三本滝レストハウス間はバスで移動。弾道の徒歩時間は約3時間。対象、市内在住在勤者。費用200円。定員、抽選で15人。申し込み、4月28日火曜日、30日木曜日に穂高公民館へ電話で。電話 82-5970、 ファックス 82-3990。 参加者には詳しい案内を送付します。 5-2 文化施設。なお、特に記載のない場合、申し込み時間は開館・開帳日の午前9時から午後5時まで。入館料等詳細は各施設まで。 5-2-1穂高郷土資料館、企画展示、鐘の鳴る丘と、主題歌、とんがり帽子。鐘の鳴る丘集会所、落成式前日の1980年6月に、作曲家の古関裕二氏が記した色紙や、NHK ラジオドラマの舞台となった、有明高原料で使用された、部材を使用した、鐘の鳴る丘集会所、市有形文化財の歴史等を紹介する展示を行います。日時、5月8日金曜日から。場所、穂高郷土資料館。費用、要入館料。休館日、月曜日、祝日の翌日。お問い合わせ、文化課博物館係。電話 71-2465、ファックス 71-2338、金の鳴る丘集会所の写真が掲載されています。5-2-2、田淵幸雄記念館、槍ヶ岳彩り、山小屋スタッフ5人展、5つの山小屋を率いる槍ヶ岳山荘グループの代表、穂刈康二さんとその息子さん、小屋の支配人の皆さんによる写真展です。日時、5月8日金曜日から8月23日日曜日、午前9時から午後5時、場所、記念館地下展示室、費用、要入館料、休館日、月曜日、祝日の場合は開館、祝日の翌日、7月24、25は開館。問い合わせ、電話 72-9964、ファックス 88-2010、成長の槍ヶ岳、穂刈康二撮影の写真が掲載されています。5-2-3、上京義民記念館、人権ポスター展、長野県人権啓発センターが長野美術専門学校と連携して制作した人権ポスターを展示します。日時、5月12日火曜日から24日日曜日、午前9時から午後5時、初日は正午から、最終日は正午まで、場所、記念館企画展示室、費用無料、常設展は有料、休館日月曜日、問い合わせ、電話 77-7550、ファックス 77-7551、5-2-4、豊品郷土博物館、博物館ブックレット1、人の一生、安曇の子育て日記を刊行。企画展のテーマに取り上げてきた人の一生、内容を再構成し、ブックレットとして刊行します。第1弾の本書は、子どもの誕生から小学校入学までを親の目線で語ります。市民からの聞き取りをまとめ、安曇野に伝わる習俗を織り交ぜて書き上げました。安曇野市豊品郷土博物館起用第7号、昨年度の秋季企画展絹の道の講演記録を収録、また旧豊品町出身の飛行士、長谷川家里と佐々木武史を取り上げた報告や、万願寺に伝わる古文書の考察など、博物館職員らがまとめた研究報告5本もお楽しみいただけます。なお、人の一生、安曇の子育て日記と、起用第7号は、どちらも税込み500円で、5月8日金曜日から、豊品郷土博物館窓口にて発売を予定しています。臨時休館のお知らせ、館内の訓場、収蔵資料の防虫作業のため臨時休業します。日時、5月25日月曜日から27日水曜日。問い合わせ、電話 72-5672、ファックス 72-7772、5-2-5、文書館、企画展、来た道。すべての子どもたちが安全で安心して教育を受ける権利が保障されています。しかし、その道は厳しいものでした。その歩みを追います。日時、5月10日日曜日から8月31日月曜日。場所、文書館閲覧コーナー。費用、無料。休館日、土曜日。祝日、問い合わせ、電話 71-5123、ファックス 71-5127、 5-2-6、再発見、安曇野の文化、 その88、古関裕二と鐘の鳴る丘集会所。朝の連続テレビ小説エールの主人公のモデル古関裕二をご存知でしょうか。戦後のまだ日本が貧しい時代に人々を勇気づけたラジオドラマ鐘の鳴る丘の音楽と主題歌、とんがり帽子の作曲家です。古関さんの作品は弾むように元気づけられる曲調が多く、特にとんがり帽子は30年以上にわたり地域の合唱団も大切に歌い続けています。その他にも長崎の鐘、六甲おろし、高原列車は行くなどの作曲もしています。昭和23年から3年半放送されたラジオドラマ鐘の鳴る丘は有明高原寮が舞台となりました。この建物は昭和54年に解体され、翌55年に鐘の鳴る丘集会所として移築されました。隣接の穂高郷土資料館には直筆の色紙が展示されています。問い合わせ文化課文化振興担当、電話 71-2465、 ファックス 71-2338。 古関裕二直筆の色紙の写真が掲載されています。 5-3 臨時休館のお知らせ。美術館、博物館、図書館等、新型コロナウイルス感染拡大防止のため文化施設を休館します。今後の状況によっては休館期間を延長する可能性があります。最新の開館状況については各館または市ホームページをご確認ください。休館5月6日水曜日まで、文書館臼井よしみ文学館、休館5月7日木曜日まで、豊品郷土博物館、穂高郷土資料館、上京義民記念館、豊品近代美術館、田淵幸男記念館、安曇野高橋哲郎記念美術館、穂高陶芸会館、飯沼飛行士記念館、中央図書館、豊品図書館、堀金図書館、三郷図書館、赤品図書館。問い合わせ文化課文化振興担当、電話 71-2463、 ファックス 71-2338。 5-4 安曇野赤品農産物加工交流広場エベヤの催し、5月。1、料理教室、みんなで楽しみ、行楽弁当。日時、13日、27日、水曜日。午前10時から午後1時。費用、1500円。定員、先着順で15人。2、体験講習。松枯れ材を使った椅子作り。日時16日土曜日午前10時から午後1時。費用1000円。定員先着順で10人。持ち物軍手。3、豆腐作り体験。日時9日土曜日午前9時から正午。費用600円。定員先着順で10人。共通事項、場所エベヤ、講師エベヤ組合員ほか、対象市内在住者、子ども同伴か。申し込み4月28日火曜日からエベヤへ電話で、電話 88-6275、受付は火曜日から日曜日の午前9時から正午。キャンセルは2日前まで。 問い合わせ、農政課、電話 71-2430、ファックス 71-2507、令和2年度年間講座、毎月1回、夏季講座を行っています。参加希望者は気軽に問い合わせください。1、切り絵教室、日時、毎月第2土曜日、費用1200円。2、サンキャッチャー教室、日時、毎月第1土曜日、費用1000円。5-5、各種情報コーナー、他公共団体、講演団体などから寄せられた情報を掲載しています。詳細は主催者に問い合わせください。5-5-1、市体育協会、初心者向け太極拳教室、春季教室、頭も体も使う武術太極拳を始めてみませんか？心身ともに健康づくりに役立ちます。日時、5月20日から6月24日、毎週水曜日、全6回、午後1時から2時、場所、豊品武道館剣道場、対象初心者、定員20人程度、要申し込み、費用2000円、全6回分。持ち物、運動のできる服装、上履き、底が柔らかいもの、飲み物、タオル。申し込み、5月9日土曜日までに小林道江さん、電話 72-2006 または市体育協会事務局、電話 88-3516 へ。 5-5-2 市体育協会穂高マレットゴルフ初心者講習会、年齢に関係なく同行者と交流を楽しみながら体力の向上を図れるマレットゴルフを始めませんか？日時、6月1日月曜日、3日水曜日、4日木曜日、全3回、午後1時から3時30分。場所、お高会館第3会議室1日、権現宮マレットゴルフ場3日4日。対象初心者、定員20人程度、要申し込み、費用1000円。持ち物、筆記用具、マレットゴルフ用具、無料貸し出しあり。申し込み、5月1日から31日午前中に権現宮マレットゴルフ場、電話 82-0097 または市体育協会事務局、電話 88-3516 へ。問い合わせ、山本直武さん、電話 82-7124。 5-6、おすすめの一冊、戸月10日赤ちゃんが生まれるまで、ミランダ・ポール著、河合清隆役。紹介する人、堀金の須田さとみさん、ほのかちゃん。私と娘のおすすめの本は、戸月10日、赤ちゃんが生まれるまでです。娘が夜眠るときに、毎晩本を読んであげているのですが、何度も繰り返し、読んで、とせがんできた一冊です。この本の良いところは、リアルなイラストです。お腹の中にいる赤ちゃんが実寸大で描かれていて、生まれるまでの間、どのように育っていくのか、2歳の娘にも伝わる本です。へその緒で母親としっかりとつながっていたことが理解でき、実際に娘にへその緒を見せながら絵本を読んであげました。 物語を通して生命の誕生を学ぶことができる素敵な一冊です。また母親の私も妊娠中の時のことを思い出しながら読むことができ、娘のことをより愛しく思うことができました。